知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市危機管理課の中島さんにもしもを考える防災コラム防災リュックの見直しをについてお話をいただきます。中島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中島さん、いつ発生するかわからない災害に備えることは大切ですよね。
はい、おっしゃる通り災害は予測できないものです。地震や豪雨、台風など突然発生するかもしれない災害に備えることで被害を最小限に抑えられます。大切なことは備えることで安心感が得られるという点です。災害時に落ち着いて行動できるようしっかりと準備しておきましょう。
一宮市で想定されている主な災害とそれに備えるポイントを教えてください。
一宮市では地震、大雨や台風による水害などが想定されています。地震に対しては家具の固定や寝室の安全対策が重要です。水害の場合はハザードマップを確認し自宅周辺の浸水のリスクを把握することが基本です。それと同時に避難場所、避難経路を事前に確認しておくことも必要です。水害の場合は特にご自宅の2階、3階も立派な避難先の一つとなります。
今回のテーマですが、防災リュックを準備している人でも見直しが必要な理由というのは何でしょうか？
防災リュックは一度準備するだけでなく定期的な見直しが必要です。その理由として、まず飲料水や食品、医療用品などの使用期限が挙げられます。期限が切れているといざという時に使えない可能性があるので、ローリングストックなどで使用期限が切れないように注意しましょう。また季節やライフステージの変化によって必要なものも変わります。例えば小さな子供がいる家庭では成長に合わせて新しい用品を追加する必要がありますし、季節ごとに適した衣類や防寒具の調整も必要です。
季節代わりの確認は大切ですね。現在のこの季節での中身を見直すポイントはどのようなところでしょうか？
季節の変わり目は防災リュックの確認をする絶好のタイミングです。今の時期ですと防寒グッズは必要最低限に調整し、比較的軽い防寒対策を考えるのがおすすめです。また花粉の季節でもありますので、マスクや目薬などが役立つケースもあります。夏に向けて半袖などの装いや熱中症対策グッズも必要です。飲料水なども多めにあると安心ですね。
さあ、そして家族構成、例えば高齢者の方がいらっしゃるとか、お子さんやペットを飼っているなどによって追加すべきものって何かありますか？
はい、家族構成によって備えるものは変わります。高齢者には常備薬や介護用品など、子供にはおむつや粉ミルク、哺乳瓶なども準備しておくと良いでしょう。ペットがいる家庭ではペットフード、携帯用の水飲み皿、リードなどのほか、ペットの健康記録が役立つ場合もあります。各家庭の状況に合ったアイテムを入れる工夫をすることで、より安心できる防災リュックが完成します。
見落としがちだけれども、実は重要なアイテムがありましたら教えてください。
意外と見落としやすいのが情報収集に必要なアイテムです。例えば手動充電タイプのラジオや携帯電話のモバイルバッテリーは必需品です。家族の連絡先や医療情報を簡潔にまとめたメモもあると安心です。また停電時には電子決済が使えない場合がありますので、小銭を含む現金を準備するのがおすすめです。
防災リュックの置き場所や保管方法で気をつけることはありますか？
防災リュックはすぐ取り出せる場所に置いておくことが基本です。 玄関や寝室付近がおすすめです。また湿度が高い場所や直射日光が当たる場所は避けてください。家族全員がその置き場所を把握し、いざという時に迷いなく持ち出せるようにしておきましょう。
実際の災害時に準備しておいてよかったっていう声が多いものは何でしょうか？
災害を経験された方が役立ったと声を上げるものには、飲料水、非常食、ラジオやスマートフォンなどの情報収集ツール、そしてモバイルバッテリーがあります。また水を使わずに使える携帯トイレもとても大切です。
はい、わかりました。防災リュックの見直しをきっかけに家族で話し合っておくべきことって何かありますか？
はい、避難時の役割分担や集合場所の確認を行うことが大切です。また災害の種類ごとに優先する行動を話し合っておくと、いざという時にスムーズに動けます。例えば地震の際はまず頭を守る、火災時は低い姿勢で逃げるといった基本行動を共有することがポイントです。
今回お話しいただきました内容を詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
広報一の宮5月号9ページに詳しい情報が記載されています。また直接のご不明点については危機管理課までお問い合わせください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
不測の事態に備えることは家族の命を守ることにつながります。防災リュックの準備と定期的な見直しを習慣化し、この機会に家族で話し合いを重ねてください。防災リュックを通じて、いざという時に準備しておいてよかったと安心できる状況を作りましょう。
中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回中島さんにお話しいただきました、もしもを考える防災コラム、防災リュックの見直しをについては、広報一の宮5月号9ページで紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話 0586-28-8959 0586-28-8959 です。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずはものづくりスタートアップ新商品を募集についてのご案内です。市内に事業所がある企業から10年未満の製造業の中小企業が生産開発した独自の新商品を市が認定します。認定のメリットは市ウェブサイトなどで公表、市の関係部署へ働きかけて受注実績を作り販路開拓を支援します。お申し込みは6月30日火曜日までに電子申請でお願いします。詳しくは市ウェブサイト ID1066233 をご確認ください。お問い合わせは産業振興課、電話0586-28-9130 0586-28-9130 です。続いて地域貢献企業認定事業、一宮市サポートカンパニーを募集についてのご案内です。災害支援や地域防犯活動などで地域社会に貢献している企業を一宮市サポートカンパニーとして認定します。認定条件など詳しくはお尋ねください。新規認定企業は片山造園、アトムテクノス、今井造園、奥村電機。サポートカンパニーのメリットは認定証ステッカーを交付、広報一宮市ウェブサイトで公表します。自社のウェブサイトで PR が可能です。総合評価落札方式の入札参加時に項目に応じて加点されます。応募資格はこれからお伝えするすべてに該当する企業個人事業所です。市内に事業所がある、1年以上継続して事業を営んでいる、 市税を滞納していない。お申し込みは2027年2月26日までに電子申請または応募書類を郵送でお願いします。2027年2月26日消印有効です。応募書類は市ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。お問い合わせは産業振興課電話0586-28-9130 0586-28-9130 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に住宅用地球温暖化対策設備設置費用補助についてのご案内です。自らが居住する市内の一戸建て住宅にこれからお伝えする対象設備を設置する費用の一部を予算の範囲内で補助します。ただし法人を除きます。対象設備ゼッチネットゼロエネルギーハウスは新築住宅が対象です。補助額は16万円。GX ゼッチ水準、GX 指向型住宅は新築住宅が対象です。補助額は30万円。住宅用太陽光発電システム、単独での補助はありません。既存住宅が対象です。補助額は12万円。ただし、電気自動車等、住給電設備との一体的導入の場合は11万円。家庭用燃料電池高ジェネレーションシステムは既存住宅が対象です。補助額は4万円。低地用リチウムイオン蓄電システムは既存住宅が対象です。補助額は5万円。電気自動車等住給電設備は既存住宅が対象です。補助額は5万円です。お申し込みは、ゼッチネットゼロエネルギーハウスと GX ゼッチ水準、GX 指向型住宅は住宅の引き渡し、住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、低地用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車等住給電設備は工事着工の14日前までに電子申請でお願いします。お問い合わせは環境政策課電話 0586-45-9953 0586-45-9953 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。